昨年から続いて使徒信条についてお話をしております。で1月の5日は新年でありまして、もう私たちのこの年の1年間の標語といいましょうか、年間の成果というのについてお話をさせていただきましたが、今日からまた、使徒信条に戻ります。で本当は、この死にて葬られっていうところ、受難節に入ってからの方がなんかぴったりするというふうに思ったんですけれども、どう考えても暦が、少し、私たちの進み具合よりも遅れておりまして、一応ここは、そのキリスト教の暦、教会歴に、あまりこだわらないでお話を進めたいと思います。で今週はですからキリストの苦しみの箇所についてお話をし、来週は3日目によみがえりというところをお話をするつもりです。それで一応最後までやりまして、それから本当の受難節というふうなことにおそらくなるんじゃないでしょうか。で今年はイースターが少し早うございまして、2月の12日の水曜日から受難節という季節に入ります。レントですね。そして3月の30日の日曜日が復活祭です。でその間私は途中で2回ほど学生たちを連れてドイツの研修旅行に例年のように出かけますので、2回ほど失礼いたしますが、それでもその時までには使徒信条の公開説教というのが一応、終わる予定になっております。それで今日のところなんですけれども、この前の時にポンテオピラトのもとに苦しみを受けというところをやりました。で今日のところは十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下りというこの部分です。で説教の題としては十字架につけられというところが出ておりませんので、それは少し長すぎるということもありましたし、後でお話をする理由によっていますが、とにかく今日はこのテーマでお話をしたいと思います。この前もいつかお話をしたと思いますが、使徒信条の中で内容的に最も大きくて重いところというのはイエス・キリストについて告白した第2項であります。でそれはお手元の使徒信条のコピーをご覧いただきますと、1行目の真ん中から下のところですね、我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ずというところから始まって、おしまいから2行目の上のところですね、賢いより来たりで生けるものと死ねるものとを裁きたまわんという、そこまで、ここが第二項と言われているところです。子なる神といいましょうか、イエス・キリストについて告白した箇所ですね。で分量から言いましてもこの部分が一番大きいんです。で内容的にも重い軽いというのはあまりそういう言い方は良くないと思いますけれども、しかしここのところが中心だろうと、そう思われます。でこれは福音書についても同じように言えることでありまして、福音書を読みになりますと、キリストのイエスの受難と復活の物語ですね、それの部分が一つ一つの叙述が福音書の中で一番詳しくて、そして分量も大きいです。で福音書というものはイエスの受難と復活の物語、それを中心にして構成されていると そう考えてよろしいと思います。したがってそれと大変によく似てるんですけれども、この第二項というのが使徒信条のまあいわば中心部分でありまして、まあ、心臓部というふうに言いましょうか。あるいは神学者のカール・バルトという人はここのところは、中心の中心だという言い方で説明しております。で、私たちは今やその最も重要な箇所に差し掛かっていると、そう、ひとまず申し上げておきます。それで十字架につけられ死にと葬られというところなんですけれども、この十字架につけられっていう言葉はこれはイエスがどのような仕方で処刑されたかという死の形を示す言葉です。で、内容は苦しめられて、そして死んで、そして葬られたという、そういうことですね。その形が十字架につけられるという形であったということでしょう。ですからこれについては今日は私はあまり多くのことは語らないでおこうと思います。ただ十字架というのは、ユダヤ民族伝統の処刑法ではありませんでした。で、これは異民族のやり方だったんですね。老婆の処刑法です。で、ユダヤ民族の方は伝統的には石打ちというのが死刑にするときのやり方でありまして、みんなの前で座らせておいて周りから大きな石をぶつけて死ぬまで、それを続けるという、ちょっと残酷なんですけれども、そういうのがユダヤ伝来の処刑法でした。ですから、そういう伝統的なユダヤの処刑法によらないで他の民族のやり方を採用してイエスを殺したと、そういうことです。でもそれは形の上のことですから、内容に関して申しますと、肝心なのは、彼が苦しみを受けて、そして死んだということ、そして葬られたということ、そのことを今日のところは言っております。で、これが大切な点だと思いますね。ですから私は今日の説教には死にて葬られ、黄泉に下りという、そこのところだけ出しておきました。死んで葬られる。で、まずその点について述べたいと思います。で、もう言うまでもないことですけれども、すべての人はやがて時が来ると死んで葬られます。私たちの日本の国では、土葬という習慣はもうよほど田舎に行かないと、なくなってしまったと思いますが、火葬にされますから、骨壺に入って、そしてお墓の墓石の下に納められます。あるいは納骨堂に納められます。すべての人はやがて時が来るとそういうふうに死んで、もちろん私もですが、死んでその骨は墓の中に納められます。誰一人このことを免れることができる人はいません。この点に関しては全く平等でありまして、私たちは最後には時が来ると死んで葬られる。で、これは全ての人間が分け隔てなく味わわなければならない最後です。そしてイエスも同じでした。イエスは死んで葬られたのです。で、このことの意味はちょっと考えると当たり前のことを言っているように見えますけれども、使徒信条が成立する過程で起こったいろいろなことを考えますと、これは必ずしも自明のことではなかったと思いますね。と申しますのは、 紀元2世紀の初め頃だと思いますけれども、キリスト加減説という思想が現れたことがあります。これはかなり力を持った考え方として、キリスト教の歴史の中にその名を留めています。加減説の加っていうのは家庭の加ですね、仮、最近なんかバーチャルリアリティとかいうふうに言いますけれども、その仮という字です。それから現というのは現れるという字ですね。加減説っていう、英語でドケティズムと言いますが、でこれは一見そう見えるというギリシャ語ドケインというその言葉から来ているものです。ドケティズムと言います。キリスト加減説と日本語ではそういうふうに言われていますが、でこれが第2世紀に入りますとキリスト教会の中に現れまして、そして一定の力を発揮しました。でそれに心を奪われる人も相当出たようです。でどういうのかと言いますと、この加減説を信じる人たちは、キリストが神の子であるということを本当に真剣に考えたんですね。で、まあ要するに真面目なんです。でキリストは神の子である、キリストは神であるっていう、その神性といいましょうか、神の性質、それを強調しようとするあまり、キリストが人であるっていうふうなことを、論理的にはこれ矛盾ですから、神であって人であるっていうのは論理的には成り立たない、普通成り立たないことですからね。ですから、キリストが人であったということをだんだんと無視するようになったんですね。無視するというか、あまりそっちの方は言わないようにしよう。キリストの人生を否定する。そしてキリストが人の形をとってこの地上で生きたっていうこと、あるいはその当然の帰結として、苦しんで、そして他の全ての人間と同じように死んで葬られたという、そういうことはなかったということを言ったんです。加減説っていうのはそういう思想です。で、その全ては仮にそう見えたに過ぎない、仮の姿であった、仮称であったということを申しました。で、これは古くはペルシャの二元論なんかからその影響が出てきたものだというふうに考えられますし、それからギリシャの哲学の影響も受けているだろうというふうに考えられていますが、要するに神は善なんですね。で、人間は悪で、これは対立するものです。で、善と悪、光と影、永遠と時間というふうに、こう神と人間というのをこう2つに分けて考えます。そうすると善である、絶対的な善である神が、悪である人間の肉体を取ってこの地上に生きるっていうふうなことはありえないっていうふうに考えるわけですね。で、非常に厳しくその2つのものを分けて考えました。二元論です。神は善であるから悪である肉体を取るということはありえない。また永遠なる神が時間の支配を受けること、つまり死ぬということもありえない。したがって神の子であるキリストが苦しむはずはないし、まして死んで葬られるなどということがあるはずはない。で、そんなことがあるとすれば、それではまるで卑しい人間と同じではないかと、そういう主張なんですね。しかし聖書はまさにキリストはそういう卑しい人間と同じになられたと述べ伝えています。で、これはこの加減説の立場に立つ人々から言えば、大きなつまずきだったわけでしょう。まさに彼はそういう卑しい人間と同じ形を取られた。で、使徒信条が告白していることもそういうことです。十字架につけられ死にて葬られ、で、全く人間と同じ形を取ってこの地上で生き、そして苦しめられ、 そして死んで葬られた。で、受肉っていうのはそういうことなんです。キリスト加減説が主張する観念としての神の子キリストっていうのは、これは苦しむことも死ぬことも葬られることもありません。そういうことはあってはならない。で、天使とか理念とか思想とかいったものは、これは死んで葬られることはありえません。しかしイエスはこの地上に生きて、そして私たちみんなと同じように死んで墓に葬られました。つまりそういう現実の人間として、私たち一人一人と全く同じように過ぎ去るべき肉体を備えた現実の人間として、それゆえに悩みや苦しみを経験しながら現実の人間として生きたんだ、そして死んでいかれたんだと。で、そういう現実の存在としてこの世で生きられたんだと。そういうことなんですね。死んで葬られたというのはそういうことです。で、使徒信条が告白していること、そして聖書が述べ伝えていることはそういうことです。単なる観念としての神の子キリストというんじゃないんですね。まさに現実の人間になられたということです。ですからこれはフィリピの信徒への手紙の2章ですね、有名な箇所ですが、新約聖書ですと363ページになります。フィリピの信徒への手紙2章の 6節から後、そこにパウロがこう書いているところがあります。363ページの上の段ですね。キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。そう書いています。で、ここで自分を無にするとか、しもべの身分、しもべっていうのは奴隷ですね、奴隷の身分。この場合、多くの人々に仕えたということを意味しておりますが、同時に、私たちはしばしば肉体を取って生きていますから、肉体の奴隷にさせられるというふうなことも考えています。そういう意味が全くなかったとは言えないと私は思いますが、要するに自分を無にする、しもべの身分になる、人間と同じものになられる、こういうふうに、そしてその後で人間の姿で現れ、へりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順であった。で、ここに書いてあることは、使徒信条が十字架につけられ死にて葬られっていう言葉で言ってることと同じでありまして、それをもう少し内容的に詳しく言ったものです。で、それは要するにドケティズムじゃないんですね。加減説ではないんです。キリストを何か美しい理念みたいなものとして理解することは間違いです。で、聖書から考えると私たちはそう考えてはならないんです。キリストは美しい理念ではない。で、キリストはまさに私たちと同じような肉体をとってこの地上に生きられた方で、そして私たちと同じようにいろいろな悩みを抱え苦しみを経験して死んでいかれた方です。それがイエスです。 で神はそういう方になられたというんです。非常に不思議なことですが、それが、この神の子が人となったという奇跡の意味です。で、要するにそういうことをこの使徒信条のこの言葉は言っておりますし、今読んだフィリピの信徒への手紙もそれを展開しているわけですけれども、その内容をさらにもう少し掘り下げてみたいと思います。で、新約聖書全体からその何箇所か、その言葉を拾い上げて見てみたいと思いますけれど、そういうふうに全体から見てみると、十字架上で死なれたイエスの死というのはただごとではない、出来事であったと思われます。例えばガラテヤの信徒への手紙で、これは新共同訳では345ページです。ガラテヤの信徒への手紙3章の13節、345ページですね、5ページの一番後ろの方ですが、13節に、キリストは私たちのために呪いとなって私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました、木にかけられたものは皆呪われていると書いてあるからです。そう書いてあって、キリストの死というのは実は神の呪いだったという、そういう理解がここに出てまいります。死んで葬られたという、その死んでという言葉の中には、実は神の呪いという、そういう意味があったとこのガラテヤ書は言ってるんですね。それからローマの信徒への手紙の方に戻りますと、この先ほどは6章の1節以下を読んでいただきましたが、23節、282ページです。その23節にはこういう言葉があります。罪が支払う報酬は死です。この罪が支払う報酬は死で、これは聖書の中にやはりこういう考え方が旧約聖書以来ずっとありまして、死というのは罪が支払う報酬なのだと、したがって神の裁きなのだ、神の罰としての死というふうな考え方が聖書の中に流れています。それを取り上げたものです。でもちろんそればかりじゃありません。死というものにはいろんな面があって、聖書は必ずしもその一つに統一されてはいないわけですけれども、しかし聖書の中には死というものは神の罰だという、そういう考え方がずっと流れています。で、多くの考え方の一つの面に過ぎませんけれども、しかしそれはかなり力を持った考え方として聖書の中にあるんですね。それをこのパウロは取り上げまして、キリストが十字架につけられて殺されたっていうのは、実は神の裁きをご自分の身に負われた、神の罰をご自分で引き受けられたという、そういう意味を持っているということであります。それから試練という考え方があります。これはマルコによる福音書を開いてみましょう。マルコによる福音書の15章、の34節ですが、この96ページで、ここにはキリストの十字架につけられた時の最後の言葉が記されてあります。96ページ15章の34節、3時にイエスは大声で叫ばれた、 エロイ、エロイ、レマ、サバクタニ。これは、我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですかという意味である。神様、なぜ私をお見捨てになったんですか。でイエスという方は神に対してアッバ、父、お父さんというふうに呼んで、非常に近しい関係を持っていました。でアッバというふうに呼んで祈られたんです。でその彼が最後の段階になって、我が神、我が神、なぜ私を見捨てになったんですか。つまりアッバと呼ばれる父に対する信頼が揺らぐような事態に彼は直面させられたんですね。なぜ私をお見捨てになったんですか。人間の世界でも時々そういうことがありまして、子供が親から捨てられる、なぜ僕を捨てるの、なぜ私を捨てるので、これは人間にとっては最も辛い試練です。でそういう経験をイエスもなさった。なぜ私を捨てるんですか。ですからイエスが死んだっていうふうに書いてありますけれども、短い言葉で書いてありますけれども、その内容にはいろいろありまして、本当だったら罪人である他の人間に降りかかるべき呪いと罰と試練がイエスの身の上に降りかかってきたという、そういうことですね。死んで葬られたというのはそういう意味です。これはただごとではない重さを持っています。しかしそういうふうにしてイエスが本当だったらば他の人間に降りかかるべき、つまり私たちに降りかかるべき呪いと罰と試練をお受けになったという、そのことによって事態が逆転いたします。でそれは先ほどのローマの信徒への手紙の6章の一節以下のところに書いてあるところですね。例えば、6節以下です。6章の6節以下です。私たちの古い自分がキリストと共に十字架につけられたのは、罪に支配された体が滅ぼされ、もはや罪の奴隷にならないためであると知っています。死んだ者は罪から解放されています。私たちはキリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きることにもなると信じます。そう書いてありまして、キリストが死んだということは、もちろんこれは後に復活したということと結びつけて解釈されているわけですが、キリストが死んだということは私たちも彼と同じように死ぬということを意味している。彼が代理として私たちのために死んだんだ。で、そのことが実は新しい命への逆転の踏み台になったのだと。で、そういう考え方ですね。で、神の子は本当だったら私たちが受けなければならないような呪いと罰と試練を受けられた。で、そのことが起こった。そのことによって私たちが実は、そのことを知る以前とは全く別のものになっているという、そういうことであります。で、ここのところもう少し説明したいんですが、でこれは人間の関係でもちょっと似たようなことがあると思います。例えばこういうことですね。 あの人がいるっていう、これは親しい友達でも家族でも誰でもいいんですが、あの人がいるっていうことを考えると、そのことを考えるだけで何か自分が支えられているっていう、そういうことを感じる。私たちはそういうことを経験していませんか。何をしてくれるっていうわけではないかもしれない。ただ自分のことを心にかけていてくれる。で、自分のために時には涙を流して祈っていてくれる。そういう人がいるっていう、そのことを知る前の自分と、そのことを知った後の自分とは質的に違っています。たったそれだけのことで私たちの存在というのは質的に違っています。あの人がいる、そういうことは私たちの人生の中で経験する非常に大きな慰めの一つですね。おそらく皆さんにもそういう経験がおありになるでしょう。たったそれだけのことで私たちの人生は質的に変わります。あの人がいる、一言でも優しい言葉をかけてくれるとか、私のために祈っていてくれるとか、自分のことを心にかけていてくれるとか、そういうことがあるとないとでは人間というのは全く違います。で、前に聞いた話ですが、ロンドンであるお年寄りが自殺をした。で、枕元に一冊の手帳が残されておりまして、その手帳の最後のページに、この1週間誰一人私に言葉をかけてくれなかったと書いてあったそうです。で、私たちはそういうことによって生きる力をなくしてしまうんですね。たったそれだけのことです。あの人がいる、そう考えるだけで力が湧いてくる、生きる力が湧いてくる。で、そういうことって、私たちの人間の暮らしの中にはよくあります。で、まして、神ご自身が私のために呪いと罰と試練を引き受けられたという、この思想、これは私たちにとって本当に大きな力です。それは私たちを変えてしまいます。ローマの信徒への手紙の少し先の方ですが、8章にこういう言葉があります。8章の31節です。285ページ。ではこれらのことについて何と言ったらよいだろうか。もし神が私たちの味方であるならば、誰が私たちに敵対できますか。神が私たちの味方だって言うんですね。大いなる方が、世界を支配していらっしゃる方が、その神が私たちの味方だというんです。で、イエスが私たちの代わりに呪いと罰と試練とお受けになったっていうことは、そのことの証だっていうんですね。神が私たちの味方である。で、そういうふうに自分というものを見ることができるようになる。で、これは今日の最初に読んでいただきました旧約聖書イザヤ書の53章に書かれてあるのはそういうことなんです。少し遡って4節から読みたいんですが、1149ページ。 イザヤ書53章の4節、彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったのに、私たちは思っていた、神の手にかかり打たれたから彼は苦しんでいるのだと。彼が差し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された、それから少し飛ばしますが、9節に、彼は不法を働かず、その口に偽りもなかったのに、その墓は神に逆らう者と共にされ、止める者と共に葬られた。病に苦しむこの人を打ち砕こうと主は望まれ、彼は自らを償いの捧げ物とした。彼は子孫が末永く続くのを見る。主の望まれることは彼の手によって成し遂げられる。主の望まれることは彼の手によって成し遂げられる。彼というのは主のしもべと呼ばれるこの不思議な人物です。で、この人物の姿というのはどこかでやっぱりイエスという方と重なり合ってきます。で、神が私たちの味方になるというのはそういうことです。そのことによって私たちには解放が起こります。過去からの解放、罪からの解放、絶望からの解放です。そして勝利への道が始まります。で、洗礼っていうのはそういうことです。もう一度ローマ書の6章に戻りたいと思いますが、そこでパウロは洗礼のことについて、バプテスマのことについて述べていますね。そしてそれをイエスの死と結びつけて解釈しています。この281ページの最初の行から読みますと、キリストイエスに結ばれるために洗礼バプテスマを受けた私たちが皆またその死に預かるためにバプテスマを受けたこと、私たちはバプテスマによってキリストと共に葬られその死に預かるものとなりました。それはキリストが御父の栄光によって死者の中から復活させられたように、私たちも新しい命に生きるためなのです。もし私たちがキリストと一体になってその死の姿にあやかるならば、その復活の姿にもあやかれるでしょう。私たちの古い自分がキリストと共に十字架につけられたのは、罪に支配された体が滅ぼされもはや罪の奴隷にならないためであると知っています。で、少し取って8節に、私たちはキリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きることにもなると信じます。で、キリストが死んだっていうことと私たちとがそこで結ばれているんですね。その不思議な形が洗礼式なんです。洗礼を受けるということなんです。彼が死んだ、で、私たちのために死んだ、そして蘇った。で、私たちが彼と共に死んで彼と共に蘇る、そういう道をイエスは開いてくださった、そういうことです。で、死にて葬られっていうのはそういうことなんですけれども、最後にその黄泉に下りっていう言葉について一言だけ申し上げておきたいと思います。で、これは今日ご一緒に購読いたしました詩編の139編によって理解するのが一番いいんじゃないかと私は思います。で、先ほどご一緒に読みました139編の詩編の中に、これ156ページの下の段の真ん中辺の段落ですが、こう書いています。どこに行けばあなたの霊から離れることができよう、どこに逃れれば御顔を避けることができよう、天に昇ろうともあなたはそこにいますし、黄泉に身を横たえようとも、身をあなたはそこにいます。 あけぼのの翼を買って海の彼方に行き着こうとも、あなたはそこにもいまし。御手を持って私を導き、右の御手を持って私を捕らえてくださる。普通黄泉っていうのは死者の国です。私たちのこの翻訳では黄泉というふうに書かれてありまして、黄泉とは何かっていうことは問題になるかもしれませんが、ヨーロッパの言葉ではそこのところは割とはっきり翻訳され直していまして、ドイツ語では死者の国、死の国というふうに書いてあります。死の国に彼は下ったんだ。でそれはどういう国かというと、絶望の国です。もはやあらゆる望みが絶えたところです。しかしそこにも彼はいるっていうんですよ。もう徹底的に見捨てられたと思われるようなところ、そこにも彼は行ったんだ。そういうことです。海の果てに住む友って書いてあります。海の果てっていうのはもうそこまでは神様の力も及ばないっていう、そういう領域です。海っていうのは混沌が支配する場所っていう意味ですね。その果てですから、それはもう混沌の支配のそのまた向こうで、神の恵みもそこまでは及ばないんじゃないかってみんな考えているところです。しかしそこにもいらっしゃるっていうんです。イエスが黄泉に下ったっていうのはそういうことです。だから私たちはもうダメだって言わないようにしましょう。そんなことは言っちゃいけません。どんなところにも苦しんで死んで葬られて、そして黄泉に下って三日目によみがえられたあの方が一緒にいらっしゃるのです。祈ります。主なる神様、新しい年をみんなで揃って迎えることができ、またこの場所で再び私たちの礼拝を再開することができましてありがとうございます。聖書の言葉を通して私たちにあなたが何を示していらっしゃるかを共に学ぶことができまして感謝いたします。どうか私たちがどのような生き方をしているときにも、どのような苦しみを経験しているときにも、そこに主イエスキリストが共にいらっしゃるということを信じることができますように、そのことを信じて告白することができますようにお導きください。御前にある敬愛する兄弟たち姉妹たちをどうか一人一人あなたが恵み支えてください。この年の歩みの上にあなたの光が与えられますように祈ります。開会の祈りにもありましたように、日本の国が今大きな曲がり角に来ており、またそれゆえの大きな苦しみに直面しています。どうかこの国をあなたが顧みてくださるように、そして間違った心を正してくださるように、あなたを信じて生きる私たちがどうか置かれた場所であなたの御心に従って正しい行動によってそのために奉仕することができますようにお願い申し上げます。世界の平和のために祈ります。どうか今年が世界平和のための新しい一歩を 前に進めることができる年となることができますように祈ります。世界中に置かれている教会とあなたを信ずる人々の群れをどうぞ強めてお持ちくださいますように祈ります。私たちのこの群れが間もなく上原教会と合併する、その方向に向かって今さまざまな努力が行われていますが、どうかその努力を祝福して良い新しい教会を作っていくことができるように、力を与えてください。辞める方々のために祈ります。またご高齢のためにこのような集まりになかなか参加することも難しくなった方々のために祈ります。どうかお一人お一人の上にあなたの豊かな帰り身を与えてくださいますように祈ります。感謝と祈りを主イエスキリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。